衆議院休止時にある30の放送、その1、さあ衆議院休止時になろう。衆議院とは何でしょうか。実はだけで解釈すれば衆議院を推奨ということになります。衆議院はもちろんですが、単にそれだけではありません。普通に趣味を楽しんでいるだけではなかなか趣味というのは難しいでしょう。暇つぶしにちょっと趣味をするではなかなか趣味とは言い難い。普通に趣味を楽しんでいるだけが多くの人が感じていることであり、特別なことではありません。では趣味とはどんな人のことを言うのか。とことん趣味を大切にしていて趣味を生きないとする人のことを言うのです。趣味に対して積極的な姿勢があり、人生を変えています。暇つぶしに趣味をしているのではなく、趣味のために人生を生きている状態です。膨大な時間とお金を趣味に注ぎ込んでいます。稼いだお金を相手の趣味に注ぎ込んでいることも少なくありません。趣味はどんなことより趣味を優先します。人使いより趣味を優先、恋愛より趣味を優先、仕事より趣味を優先するのです。趣味とは趣味を大切にしているものではありません。好きな趣味を見せ、とことん楽しんで乗り込んでいるうちにいつの間にかなってしまうのです。主人は本気で趣味を取り組んでいます。自分の趣味を愛していて、でも冷めても頭から離れない状態です。恋人がいなくても趣味があれば幸せに生きていきます。趣味そのものが恋人からです。もし今あなたに生きないとしている趣味があって、人生を最大の趣味にされているなら、すでに立派な主人です。主人はすでに幸せです。主人に休止時になることを目指し、人生を出していきましょう。主人に休止時になります。主人に休止時になる30の方法、その2、主人はマナーやルールを大切にする。主人を楽しむためには前提としてマナーやルールを守ることが欠かせません。堅苦しく感じる人もいるかもしれませんが、マナーのルールも趣味を据える大事な基本です。マナーとは、お互いが気持ちよく過ごすための思いやりです。ルールは公正に行うために決めた人です。マナーやルールがあるからこそ気持ちよく趣味を楽しめます。スムーズに趣味を楽しめ、長く続けられます。マナーやルールは楽しさを制限するのではなく、楽しさを向上させていくものです。主人はマナーやルールを大切にします。どんな趣味もマナーやルールが存在します。スポーツもマナーやルールがあります。野球でもサッカーでもテニスでもそれぞれに挨拶や身だしなみといったマナーに守る共有があります。ルールを破ってプレーしたところで申し訳ありません。ただ普通になるだけです。勝っても嬉しくないし、負けても悔しくないのです。きちんとルールに従ってフェアプレーを実現するからこそ、勝ったと嬉しいし、負けたと悔しくなります。アウトドアもマナーやルールがあります。登山であれば自分の分はきちんと自分で持ちたいというマナーがあります。キャンプならキャンプ場の最高のルールやゴミの分別や処分のマナーがあります。芸術系の趣味もマナーやルールがあります。美術鑑賞や舞台鑑賞にはそれぞれ守るべきマナーにルールがあります。法律に定められていなくてもマナーやルールは正しく守ることが大切です。主催者として決められたルールが存在することも少なくありません。マナーやルールを破ると人の迷惑をかけてしまい禁止を買うことになります。トラブルにつながる可能性もありません。マナーやルールを無視した自分勝手な振る舞いは慎むことが大切です。マナーやルールを守るからこそ気持ちよく遊べ趣味を満足できるのです。マナーやルールはきちんと守る。主人休止時にある30の方法、その3、主人は心の中にエンドメーターを持っている。エンドメーターとは何か。どれだけ楽しんでいるかわかるメーターです。自動車のスピードメーターのように趣味をすることもエンドメーターをチェックすることが大切です。エンドメーターは物理的に存在しているわけではありません。心の中に存在しています。楽しんでいなければエンドメーターの範囲は低いと思いません。楽しんでいられるとエンドメーターの範囲が見えます。最高に楽しんでいるときはメーターの範囲が見えるというのです。一方、楽しんでいるはずなのにエンドメーターの範囲が見えないのは何かおかしいということです。人と比較していたり、立場にこだわりすぎたり、お金までになっていたりしているのかもしれません。主人は心の中にエンドメーターを持っています。日頃からエンドメーターをチェックして自分の状態を客観視しています。エンドメーターをチェックすることでどういう場合も特に楽しいと感じるのがわかります。あなたは今心の中にエンドメーターがありますか？なければ今すぐチェックしましょう。趣味で大切なことはいかに楽しむかです。趣味は楽しむことが全てです。時間やお金がかかることを楽しんでいれば OK です。失敗しようとゲームになれようと結果で終わろうと楽しめればそれでいいのです。エンドメーターを持つと自分が今どれくらい楽しんでいるか冷静に把握できるようになります。楽しむことは趣味で一番大切なことですから、常にエンドメーターをチェックして自分の心の状態確認しましょう。自分の中にエンドメーターを持つ。趣味に休止時にある30のこと、その4、趣味は遊び方を工夫するのが上手。趣味は遊び方を工夫するのが上手です。いつも同じパターンばかり遊びません。趣味を楽しみながら何違ったことはないだろうかと考えています。いつも A パターンで楽しんでいるなら新たに B パターンを編み出します。B パターンの次は C パターン、C パターンの次は B パターンといった風にどんどん新しいパターンを編み出します。同じ趣味でも遊び方を変えると新しい体験となり、新たな趣味を知っているような感覚を覚えるもの。新しい気づきや学びが増えたりして成長にもつながります。変化を生まれて新鮮な刺激が得られるので趣味は共有することもあります。読書の趣味の書はいつも同じ何度も同じようなものではなく、たまには普段読まない何度も本を読んでいます。新しい分野、表現と出会ったり新しい世界を発見できたりします。良い趣味の書はいつも違った作り方にチャレンジしています。同じものを作るにしても方法を変えてみることで違った結果が得られることがあるのです。皆さんの趣味の書は筆遣いを変えてみたり、新しい役にチャレンジしてみたりします。そちらの方が自分にやっていたり、どんな生き方を発見できたりすることがあります。登山の趣味の書は同じルートから出るものではなく、たまには違ったルートにチャレンジしています。頂上は同じでもルートを変えてみると、違った景色や新しい発見があります。スポーツでも、たまにはいつも違った例を試しています。自分にあることを発見できたり、より効率的なトレーニングを発見できたりして、スキルの向上につながることがあります。自分の知らなかった一面を発見できて、自分の可能性を広げることもつながります。ユニークな方法にチャレンジしてみるのも悪くありません。興味のチャレンジでいいのです。いろいろチャレンジしているうちに世界に一つのオリジナルを見つけることもあるかもしれません。あくまで趣味なのですが、楽しみながらではそうです。遊び方を工夫することで趣味の可能性を広げていくのです。失敗を恐れず、むしろ失敗を楽しむ限りでどうでもいいのです。遊び方を工夫してみる。趣味休止時にある30の方法、その趣味は負けを楽しむ、失敗を楽しむ。趣味は負けや失敗を楽しみます。普通は負けたり失敗したりすると悔しがります。むっとして不機嫌になります。つまらない、面白くないと感じてすぐやめてしまいます。しかし、趣味は違います。趣味は勝ち負けや成功失敗にはこだわりません。ゲームそのもの、趣味そのものを楽しんでいるので、結果は関係ありません。バスケならバスケそのものを楽しみ、サッシュならサッシュそのものを楽しみます。陶芸なら陶芸そのものを楽しみ、イラストならイラストそのものを楽しみます。趣味は負けたりと気持ちのいい汗をかけたら OK、失敗したりと充実した時間を増えたら OK という考え方があります。たとえ、ボロ負けや大失敗でも負けを楽しむ、失敗を楽しむという考え方があるので、心よく入れられ、いいことできるのです。これが趣味の素晴らしいことです。趣味は勝ち負けや成功失敗にこだわるのではなく、楽しめるかどうかにこだわるのです。趣味で一番大切なのはいかに楽しめるかです。勝たないと楽しめない、成功しないと楽しめないというのはサッカーでありこの部分です。自分にやっている趣味なら負けても失敗しても楽しめるのです。趣味は結果に変わらず、どこにワクワクできることに変わりません。負けても失敗しても趣味そのものを楽しめば十分有意な時間を送れるのです。負けを楽しむ、失敗を楽しむという考え方で趣味を仕込む。趣味に休止時にある30の方法、その6、趣味には趣味の優先度が決まってない。趣味は仕事の合間に趣味をするものと思われます。確かにそれが普通です。社会人ならまず仕事です。仕事は一日の大半を占めるものです。お金を稼ぐ時間でもあるので、そこだけではありません。まず仕事があって、読みながら時間で趣味を楽しむのが普通であり、それが一般人のライフスタイルです。しかし、趣味は違います。趣味はまず趣味なのです。仕事があって次に趣味ではなく、趣味があって次に仕事というんです。趣味は趣味の優先度が決まってないのです。相手の時間は全て趣味に費やします。休日や連休は新三昧です。趣味は仕事と同じか、それ以上に力を注いでいます。時間のお金も仕事の内容を使っています。もちろん趣味は今仕事をするとはいえ、仕事をサボっているわけではありません。仕事集中は仕事モードです。仕事中は真面目に働きます。やることに集中して責任を持って取り組んでいます。しかし、仕事が終われば趣味モードにいます。相手の時間は全て趣味に費やします。休日や連休は新三昧です。時間と体力の優先にひたすら趣味に没頭するのです。趣味は趣味にかける情熱が流れています。人生をかけて趣味を楽しんでいます。本人としては仕事の合間に趣味をしているというより趣味の合間に仕事をしているという感じです。今日もいっぱい趣味を楽しんだら、じゃあ仕事でもするかという感じです。仕事より趣味を大事にすると同じことになります。趣味の合間に仕事をするなんてしたんという声が聞こえてきそうですが、やることはきちんとやっているのです。与えられた仕事をきちんとこなしていれば誰からの文句はありません。趣味が充実していれば仕事も充実します。趣味が人生の全てなのです。趣味の優先度を上げる。趣味休止時にある30の方法、その7、趣味には努力や苦労を楽しみの一つとして受け止める。趣味からといって努力や苦労が一つのないわけではありません。好きな趣味であっても努力や苦労が伴います。厳しいトレーニングに励んだり、我慢が必要だったり、ストレスに耐えていられなかったりすることもあります。人間的な作業の連続ということもあります。特に大きな夢や目標を目指すことは、それだけ大きな努力や苦労が伴うもの。しかし、趣味はそうした努力や苦労を選ぶものとしてはありません。努力や苦労を楽しみの一つとしてはありません。好きなことであれば、努力も苦労もポジティブな刺激になります。目標達成や夢実現のためなら、むしろ苦労や努力も喜んで受け入れます。大変に感じても、これを乗り越えたら美しい景色になっていると考えます。苦しく感じていても、苦しいのは鍛えられている証拠と前向きに捉えます。鍛え合わせをなしていても、心の中では多くなられているのです。努力、苦労と聞くと普通は誰もがやることです。少しでも楽をしたい、できることなら誰かにやってほしい、もっと簡単にできることはないの、と考えます。しかし、楽をすると趣味の楽しみが失せます。誰かに代わりにやってもらうと自分の成長にもつながりません。自分が経験できないので意味がありません。楽をするとどれだけ成長の機会も失われます。 そのため人に頼らず自分で努力しようとするのです。新人は努力や苦労すればもっと多くを考えたり強くなりたりするのでワクワクします。大変だけど楽しめ、疲れるけど楽しめ、とにとにしながら気持ちに汗をかきます。これが充実した時間です。努力や苦労も大半の一種なのです。新人に大変ですね、よくそんなに努力できますね、よく耐えられますね、と声をかけると不審な顔をします。普通ですよ、何でもないことですよ、と答えます。新人はそもそも努力と思っていません。努力することが楽しいことであり、一種エンターテインメントとして考えています。努力をしつつも心の中では大きな分離されています。だから努力のストレスも抱えられます。結果として腕が乱れ、知識も身につき、どんどん心を深めていくのです。成長には努力と苦労が必要です。努力や苦労されていてはどんな趣味も楽しめなくなります。むしろ努力や苦労を受け入れる姿勢が大切です。苦労や努力を楽しみの一つとして受け止める。新人中心になる30の方法、その8、新人は結果より過程を楽しむ。新人は結果より過程を楽しみます。過程を楽しむ工夫があるならどうしません。新人は負けたゲームもチャレンジの失敗も楽しみます。結果より過程の方が大事という価値観で新人を仕込んでいるからです。もちろん結果も大切です。良い結果ではそれはそれで嬉しいのです。しかし結果以上に大切なのは過程です。新人は結果はあくまで後の話と考えます。3で考えると結果は一瞬ですが過程は長期です。いくら結果が良くても過程が済まないと意味がありません。過程が済まないと迷いを潜めながら済まない時間に耐え続けることになります。一瞬の結果のために我慢やストレスに耐え続けるのは地獄です。あくまで趣味なのですが打ち込んでいる時間を楽しく優位に過ごすことが大切です。3としては過程の方が圧倒的にないのですが、いかに過程を楽しく優位にさせていくかが大切です。仕事では結果を出さなければいけませんが、あくまで趣味なのですが難しく考えることはありません。肩の力を入れて取り組めばいいのです。過程を楽しんでいないなら結果が出ても嬉しいです。逆に過程を楽しんでさえいれば結果が良くないと思っております。趣味ではいかに過程を楽しんでいるかが大切なのです。結果より過程を大切にする。趣味に行く趣味になる30の方法、その9、趣味にはとにかく趣味時間の確保に一生懸命。趣味をする上で一番大切なのは何でしょうか。ズバリ時間です。とにかく時間になってほしいです。相手の趣味はお金がなくてもそれなりに楽しめます。お金がないなら何の方法、何が遊び方があります。このお金がないなら図書館で借りたり、道具がお金がないなら電波を利用するか、乗っている人に借りたり、民法旅行でもたっぷり楽しむことは可能です。そもそも全くお金がかからない趣味もあります。ちゃんと瞑想、無料料理であればお金は全部楽しめます。趣味的な必要なのは幻想です。しかし時間が違います。時間がなければアウトです。本当に時間は大切です。時間がないと何もできません。時間がないなら趣味もよ。特に社会人の場合、趣味の一番高いのは時間の確保といっても過言ではありません。日中は仕事で忙しい時間がありません。残業も当たり前のように家に帰るのが遅くなりがちです。結婚していたり、子供がいたりするとますます時間がありません。地元の地域イベントの手伝いがあったり、PTA 役員をしていたりするとますます仕事が増えます。睡眠時間を削ることもしばしば。自分の時間、自由な時間というものが足りなくても近い状態です。趣味を楽しんだら、まず時間がないことには始まりません。趣味をすることも大切ですが、趣味をする時間をするのはもっと大切です。時間の確保と趣味の最重要課題なのです。そのため趣味にはとにかく時間をすることに力を入れます。残業をしないためにも日中は仕事に集中して、何度と効率を意識し、定時になったらさっと決めます。友人からはそもそも興味がなければさっさに断ります。有給休暇も必要です。有給休暇も半導体や忙しい時は避けた上で、連休を実現できるような取り方を工夫します。趣味の時間の取れるタイムマネジメントに余念がありません。一日は24時間しかありません。時間は全ての人にとって労働のリソースです。時間の確保に趣味をするのと同じか、それ以上に頑張るのです。趣味を楽しめるかどうかは時間を作れるかどうかにかかっています。趣味には趣味に一生懸命になるのと同じか、時間の確保も一生懸命になるのです。趣味時間の確保に一生懸命になるのです。趣味に趣味になる30の方法、その10、趣味にはルールを大切にする。趣味にはルールを大切にします。ルールの内容は趣味によって様々です。スポーツ内の準備運動、筋トレ内のストレッチ、読書する前の正時、趣味によってはオリジナルルールが存在することもあります。コップ一杯の水を飲んだり、精神統一の瞑想を行ったり、呼吸を聞いたり、通称もいるかもしれません。スポーツ内の準備運動や筋トレ内のストレッチは歩こうと思えば歩けますが、やはりきちんとしておく方がいい。きちんと体を温めておくことで、眠っている筋肉を刺激したり、運動効率を上げたりできます。関節の可動域を広げておくことで、手や腰の防止にもつながります。読書する前に机をきれいに掃除すると、読書に集中しやすくなります。机の周りの客さんならすっきりした気持ちで読書を楽しみます。この世界によっていいので、ますます読書の時間が豊かになります。登山前の神社参拝も通知しないで気持ちを上げます。一種の成功期間ですが、今あります。きちんと神社参拝をしておくと、気持ちがゆっくりしない、登山に向けた頭が湧いているようです。余計な動作を歪んだ人もいるでしょう。確かにルールは絶対必要というものではありません。歩こうと思えば歩けルールとは、今は趣味を始める前の助走です。安全対策、健康用だけでなく成功期間という意味もあります。ルールはさあ、これから趣味を楽しむぞという意識になっているところがあります。きちんとルールを行うからこそ趣味の効率や生産性があります。そして、楽しさや面白さも向上して、充実した時間を送れるようになります。ルールも楽しい趣味も一環なのです。ルールも分からず、きちんと行う。趣味に休止時になる30の方法、その11、趣味には趣味の評価を自分です。作品を作り発表します。結果の良しな品になります。人の意見もフィードバックとして参考にしますが、それは命です。まず自分で評価します。良いところがあればどんどん込めます。上手にできた、綺麗に仕上がっている、心が慣れている、良かったものを見せます。ナイスシュート、ナイスキャッチ、ナイスピッチングと自分で自分に声をかけます。自分が審判になる評価者になるということです。これだけではなく厳しい声をかけます。心直し、心が良くない、心直した方がいいと次の課題を見せ、指摘します。人から目指したいのではなく自分で目指すのです。しかも相手は厳しいです。この相手もどんどん突っ込みます。普通の人は気づかないところにも断ることも少なくありません。神は最後にやるという有名なことがあるように小さなことこそ重要だと考えます。反省点を生かして次の作品を作ったら、まだ反省点を見つけて次に生かします。人に目指したいと見越しますが、自分で自分に目指すのはすんなり受け入れられます。自己フィードバックを行うからどんどん作品の質が良くなっていきます。このサイクルを繰り返すことに喜びを感じているようです。自分の作品も自分で評価して改善を繰り返す。趣味に休止時になる30の方法、その順に、趣味は自腹で遊び。趣味は自腹で遊びます。未然よく自分の財布から借りますということです。人のお金を貸してもらったり、戻ってもらったりしません。人のお金で遊ぶと趣味に借りる思いや熱量が低下します。どうせ人のお金なんだら適当でいいよねと甘えた考えになりながら緊張感が持てません。そのまま考えた考えが趣味も反映され、遊びたいものも学んでなります。手にや遊びに増え、愛着も湧きにくなります。結果として趣味の楽しさが激減するのです。しっかり趣味を紹介なら自腹を手につきます。何事でしても自腹で買います。ボイスのテニスも動員も自腹で遊びます。スポーツウェアやスポーツ用品も自腹で買います。映画や舞台のチケット代ももちろん自腹で購入です。欲しいものがあってもお金が足りないときになります。お金が足りないならコツコツ貯金を頑張ります。自腹を切ると覚悟が流れます。絶対無駄にしないぞ。とことん楽しむぞ。と思えるのです。痛いですが、痛いからいい。お金の痛みは趣味の楽しさ、面白さに変化されます。自腹で買ったアイテムも自腹だからこそ大事な作業になります。自腹で買ったアイテムもパソコンもスポーツ用品も自分のお金で買ったものだからこそ大事な作業になります。自腹を切ってこそ本当に楽しみます。主人はこうしたことを経験則から呼び返しています。出費は痛いですが、それが趣味の楽しさに変化されるのは大きな意味があります。本気で趣味をすることも学んだのです。自腹で遊び。趣味に休止時になる30の方法、その13、主人は決してせず気持ちよくお金を払う。授業や習い事では列車が必要です。体感やグランドなどのような料理が必要です。何でもかれば遊べるわけではありません。必要なお金にもかかわらず、それを見るのは習い感です。寝るのはあなたの授業は大したことがない、この人並みにあなたの価値がないと言っているのと同じです。主人は気持ちよくお金を払います。列車を買い直したり、料理を教えていただきありがとうございます。使わせていただきありがとうございます。という感謝の気持ちでお金を払います。気持ちよくお金を払うから気持ちよく遊びます。先生がしっかり教えてもらえたり、何度たっぷり利用できたりするのです。無料であっても本当に無料というわけではありません。図書館には高等施設のように無料で利用できるところもありますが、実際は電気代と違い、管理費がかかっています。無料のものは無料に思えるだけで、実際は無料でお金がかかっていることがほとんどです。学んだり遊んだりすると決してしないことです。必要なお金はずっと払うのです。もったいらずきちんと全額払います。期日前に払うのはもちろんできるだけ早めに払いたい。そこは節約な労働という問題ではないのです。下車や利用料をきちんと払うことは趣味の楽しさ向上につながることです。しっかり学べたり、この部分プレイができたりして、たっぷり趣味を満喫できるのです。下車、利用料などの必要なお金は気持ちよく払う。趣味に休止時になる30の方法、その14、趣味にはお金の最短で対応する。趣味はお金がかかります。いくらお金をかけるか、それは難しいことです。大好きな趣味からといって好きなだけお金をかけるわけではありません。何からなんでお金をかけていてはお金が飛んでいくわけです。油断すると続く金欠になります。借金という選択肢もありますが、無計画に借金をするわけにもいきません。 贅沢にお金をかけられるのは富豪やブルジョワだけ。たっぷりお金をかけたいのは山々でもなかなか厳しい現実があるものです。お金は有限です。また稼ぎがいいという考えもありますが、大切なリソースであることに変わりはありません。限りあるリソースは有効な使い方のものであります。そこで大切なのはお金の使い方にメリハリをつけることです。どんな趣味も重要なことと、そうでないことがあります。自分の満足に直結することに応じてお金の使い方にメリハリをつけるのです。例えば趣味の重要なところにはお金をかけます。満足に直結する部分は決してせず、納得のいくことまでたっぷりお金をかけるのです。一方、そこと重要でないことはしっかり節約します。最低限のものが一番安いもので済ませ、無駄な出費を抑えます。場合によっては、私、別の場合です。全く必要ないものが持っていたところでしかありません。新人はお金をかけることを節約することのメリハリをつけます。旅行であれば観光にお金をかけて、その代わりの保険は節約します。登山であれば安全対策にはお金をかけて、一方で交通費は節約します。次であれば水道にはお金をかけて、餌代は節約します。どこが重要で、どこが重要でないのか、自分の価値観と照らし合わせながら判断します。自分は趣味のどこにお金をかけたら幸せを感じるのか、よく分かっているのです。時には妥協することもありますが、重要な分際、きちんと楽しめているような満足度は得られます。神があるお金からこそ、最大のより重要です。お金の最大のメリハリを上手に配分して、できるだけ理想的な趣味の形を実現するのです。お金をかけることを節約することのメリハリを新人中心人になる30の方法、その15、新人は稼いだお金を最大の趣味に使う。そして、一気に後悔しない。新人のお金の使い方はもちろん趣味に偏っています。稼いだお金の最大の趣味に使います。半分以上使うのは当たり前です。7割以上、8割以上使うことも少なくありません。お金を有意義のように使います。1ヶ月の収入すべてを趣味に使うこともあります。もちろん貯金はできません。何から見ると、金を集めるような使い方です。それでも本人は見込みとして満足しています。そして、一気に後悔していないのです。有意義のようにお金を使い、特に貯金もできていないと間違ったお金の使い方と思われそうですが、本当にそうでしょうか。いえ、そうとはありません。これはこれで正しい使い方です。収入のお金をほとんど使うのは良くないと思われがちですが、本来お金を使うと本人の自由です。他人が役ということはありません。本人が稼いだお金は本人のものですから、使い方は自由。消費者がこの時であれば話も変わりますが、単身者であれば全く問題ないのです。むしろそれだけお金をかけることの対象があるというのは素晴らしいことです。誰でもできるようでなかなかできないことです。これが新人のすごいことです。たくさんお金を使っているのは新人全力投球をしている証拠です。本気の証拠でもあります。好きなことにはどんどんお金を使うことが大切です。お金を人数のように使っていて何を見えてもそれは錯覚です。同情しているように思えても本人は幸せを買っています。お金を使わなければ戻らなかったとしても楽しい時間や思い出を買ったことになるのです。人生を支える対象に使っているのは素晴らしいことです。今では労働の時代でしたが、これからは遊びの時代です。仕事の大半は人工知能によってかなり淘汰されていきます。これだけ遊んだから淘汰される時代です。遊んでいる人は元気になるし、話も楽しいし、人生を満喫しています。知らず知らずのうちにドラマの知識や技術も身につけています。それだけお金をかけられるというのはある意味幸せなことです。無心な人はお金がどんどん貯まります。貯蓄形成も大切ですが、だからといって将来の歳日になければ貯めたことでしかありません。どれだけ稼いだことで、あるいは一年もお金を持っていけません。少なくなってそこにお金を使えるというのは幸せなことなんです。お金を買いの趣味にしたことを問わない。趣味に中心になる30の方法、その16。趣味は具体的な目標を持っている。目標に向かって努力することを楽しんでいる。趣味は具体的な目標を持っています。大変な趣味の人は高点での優先目標になっています。天津の趣味の人は同友情を目指して頑張っています。勝手な趣味の人は目標級の5点に向けて鍛錬を積んでいます。マラソンの趣味の人は目標レース、目標タイムを決めてヒートレーニングを積み重ねています。英語の趣味の人は TOEIC の目標スコアを目指して頑張っています。今これを目指しています。と言いながらニコニコします。目標を具体的に決めていて何度も別のです。夢の中のような達成困難な目標ではなく、頑張れば達成できる目標を立ててモチベーションを上げています。そして目標に向かって努力することを楽しんでいます。スキルを磨いたりトレーニングに励んだり日々の仕事を頑張ったりしています。記録をつけていて少しずつ成長していくことに喜びを感じています。目標は誰かに言われて設定しているのではありません。自分で設定して繰り出せています。目標は趣味を輝かせる存在です。目標があると趣味に早いながらますます趣味が楽しくなります。具体的な目標であることをモチベーションにもつながります。これが目標の力です。趣味は目標を設定することでますます趣味が楽しくなることを知っています。目標がなくても趣味は楽しめますが、目標があるともっと趣味を楽しめます。あなたの趣味に常に目標があり、それを目指して頑張っているなら適当した趣味人です。具体的な目標を設定して目標に向かって努力する。趣味に中心になる30の方法、その17。趣味は人に趣味を理解されても気にしない。趣味は人に趣味を理解されても気にしません。理解されないからといって腹を立てたり、グラが入ったりすることはありません。理解してもらおうと説明したりすることもありません。理解されなくてもそうですが、のしことではありません。好みは人それぞれであることを理解しています。逆には逆方の好みがあります。自分の趣味が理解されなくてもあなたの好みがないんですね、と解釈します。誰かに理解してもらうために強要しているわけではありません。趣味は自分が楽しめればそれで満足です。趣味を楽しめるだけで幸せです。理解されたら嬉しいですが、理解されなくても平気なのです。人に趣味を理解されなくても気にしない。趣味に中心になる30の方法、その18。趣味はアクセルとブレーキを使い分けてスピード調整を行う。趣味はアクセルとブレーキを使い分けます。空からで後ろにないと言われてはありません。力を出してないと言われてはありません。深夜までやらないと言われてはありません。楽しむのはいいのですが、体力が使ってまでやらないと頭が怖い。やりすぎると、どんどん反動が来るのです。すぐ手元になって、待てしまい、長続きしません。夜遅くまでやると、翌日の仕事に支障が出ます。体力が使ってまで頑張ったら、そのあたりするのは当然です。たっぷり趣味を満喫できても、体調を崩してしまっては意味がありません。一時的な体調不良ではあらず、投票量が必要になることもあります。大切なことはスピード調整です。アクセルも大切ですが、ブレーキも大切です。車の運転では安全に走行できるスピードがあるように、趣味でも安全に満喫できるスピードがあります。新人は趣味をやりすぎたことの弊害を伺っています。だからこそアクセルとブレーキを使い分けてスピード調整を行います。趣味は直線です。何年何十年となく続けるものです。一生続ける可能性も十分になります。日頃から趣味を続けるなら、なおさらスピード調整が大切になります。もちろん趣味や仕事の仕事であれば、クーパーで行くのもありですが、普段はマイペースで淡々と楽しむことが大切です。アクセルだけでなく、ブレーキも踏んで上手にスピード調整をすることが必要になります。アクセルだけでなく、ブレーキも踏んで上手にスピード調整をする。趣味に中心になる30の方法、その19。趣味はいつも趣味に忙しい。趣味はいつも趣味に忙しくしています。休み時間は何やってたの？と聞くと趣味やってたと言います。この前休日はどうしていたの？と聞くと新3枚で過ごしましたと言います。今度の連休は何をするの？と聞くといつも通り趣味を楽しむ予定と言います。仕事が終わりは一刻も早く趣味を楽しみたいので、夜道を設置的に遅刻戦です。空き時間があれば趣味を過ごすし、すべて暇を趣味で寝ようとします。休日も休み時間も趣味を楽しもうとします。連休はもちろん趣味の予定に入っています。趣味に生きている人にとって趣味は生活の中心です。生きがいになっているのでいつも趣味に忙しいのです。忙しいと聞くと皆さんが印象を受けるしかありません。趣味はその人にとって好きなことです。喜びであり楽しみであり癒しです。趣味に忙しくしていても変わらないことをしています。辛そう趣味はそれ最初を食べているのでやってもされずいつまでも楽しみます。趣味にとって趣味に忙しいことはとても幸せなことなんです。充実した日を送っているということなんです。趣味に忙しくなる。趣味に中心になる30の方法、その20。趣味にはしばしば未来でタイムスリップする。趣味には時間を忘れて没頭します。もちろん意識的に時間を忘れようとしているわけではありません。つい時間を忘れてしまうのです。趣味は好きなことなので自然と集中してしまいます。つい時間を忘れて没頭してしまいます。気づくと何時間も過ぎています。数時間が一瞬です。さっきまで朝だったのに気づくと気づくと夕方になっています。いつの間に？と自分でも驚くことです。時計が壊れているのではないかと思うこともしばしば。趣味をしていると時間感覚になります。朝のタイムマシンに乗って未来これが趣味の素晴らしさです。好きな人とデートしていると数時間が一緒に感じますが、それと同じ現象です。目の前のことに集中していると良い意味で終わらなくなります。趣味には日頃からしばしば時間を忘れて没頭しています。これは本当に好きなことでないとできません。時間を忘れて没頭できるのはそれが自分にやっている証拠です。ここから楽しんでいる証拠です。今日も趣味を楽しんで未来でタイムスリップしましょう。趣味で未来でタイムスリップする。趣味に中心になる30の方法、その10時。趣味はついでにせっかくならなくせ。趣味の季節はついでにせっかくならです。趣味を計画しているときや楽しんでいるとき良いアイデアがあったと決まります。少しでも楽しめるようついでにせっかくならのフレーズでプラスアルファの方法を提案します。趣味をするときもっと楽しめるアイデアを思いついたらついでにせっかくならのショートでチャレンジするのです。例えば、海外旅行の趣味の人は、韓国経由でシンガポールに行くなら、ついでに韓国も旅行しようと提案をします。ドライブの趣味の人は、友人とドライブを楽しんでいるとき、ついでに近くの観光地も寄ってみようよと提案します。登山の趣味の人は、登山に行くなら、せっかくなら、タイは休憩もあって温泉にも行こうと提案します。次の趣味の人は、長官に恵まれたときは、たくさん釣れたら、せっかくなら、ご近所さんにお座りしようと提案します。 趣味はプラスアルファの工夫をすることでぐっと楽しくなることがあります。ついでに、せっかくならば趣味をもっと楽しくする提案フレーズです。プラスアルファの工夫といっても大げさなことはありません。こうしたら少し脇道にそれているのことです。趣味の楽しみはちょっとした工夫で何も3倍にも増えます。プラスアルファの工夫で楽しみがアップするならそれに越したことはありません。何かのついでや延長なので速度大きなではありませんが、楽しさは大幅にアップするのです。ついでに、せっかくならば特殊選手でプラスアルファの工夫を見る。趣味に入る30の方法、その12、趣味人は趣味の中ビジネスヒントを見つける。趣味人は趣味の中ビジネスヒントを見つけます。ビジネスヒントは仕事の中にあると思われがちですが、そうではありません。どんな趣味も何らかのビジネスヒントが隠れています。私趣味や参加趣味でも同じです。それに気づくか気づかないかです。スポーツを楽しんでいると、プレー中、これは仕事に生かせそうだとビジネスヒントを見つけます。小説を読んでいると、あることがないにつき、これは仕事に生かせそうだとビジネスヒントを見つけます。おしゃべりを楽しんでいると、会話の中からこれは仕事に生かせそうだとビジネスヒントを見つけます。そもそも趣味はビジネスヒントの方法です。入り口は狭くても奥が深い。仕事は全く関係ないことでも思わぬつながりがあるのです。趣味を通して新しい世界をし、研修が広がります。趣味をしていると、おのずと頭も柔らかくなります。柔らかくなることで、豊かな想像力と発想力が生まれ、ますますビジネスヒントが見つかりやすくなるのです。趣味人はそれを伺っているので、遊ぶときは全力で遊びます。趣味の世界によって離れて、充実した時間を置きましょう。時間を忘れずに集中したい。どんな趣味も進めると仕事につながります。趣味をたっぷり楽しむと、何らかのビジネスヒントが得られて仕事もなくなるのです。趣味の中からビジネスヒントを見つける。趣味に趣味人は同じ道具を2つ持っています。同じ場所に同じものを2つ置いているのではありません。自宅と職場、自宅と教室、自宅とトレーニングなどそれぞれ別の場所に置いています。なぜ同じものを2つ持っているのか。理由は大きく2つあります。理由1、持ち運びの手間を省けるから。1つ目の理由は持ち運びの手間を省けるからです。同じ道具を2つ持って自宅と教室のそれぞれに置いておけば持ち運ぶ手間は0です。準備するの時間や体力を要します。道具を2つ持ってそれぞれの場所に置いておけば楽です。節約できた時間と体力をたっぷり趣味に向けます。それだけ趣味の満足度もアップするのです。理由2、気に入っている道具だから。2つ目の理由は気に入っている道具だからです。気に入った道具は1つだけでは物足りません。お気に入りのアイテムやアクセサリーは同じものを2つ持ち上げるように、お気に入りの道具も同じものを2つ持ち上げられます。2つ目は気分の場合になります。このように1つしかないものがあるですが、お金を出して理由3、良いと歪んだ時間があるから。3つ目の理由は良いと歪んだ時間があるからです。道具が一つしかないと、なくしたり壊れたりしたら買い直さなければなりません。買い直すも時間の中に時間のロスが発生します。その時同じものが売っているのもわかりません。下の道具は生産終了、販売終了となることがあります。2つ持っていれば毎日壊れても安心です。読みながら趣味を中断させることなく楽しめます。そこまでするかと思うかもしれません。そこまでするからこそ趣味人です。趣味人はとにかく本気です。趣味人は趣味に対して積極的な姿勢があり、人生をかけています。趣味を中断することなく継続して楽しめるよう、レースの環境を整えるためにレースを尽くしているのです。いつでも楽しめるように同じ道具を2つある。趣味に行く趣味人になる30の方法、その14、趣味人はどれだけ慣れても安全対策を行わない。趣味は誰にせよ歪むしなしです。最初は緊張して何もない準備を行います。ところが何度かやっていくうちにコツや要領も分かってきてスムーズに行えるようになります。頭で考えなくても勝手に体が動くようになります。そして天気が始まるのです。天気は良い天気と悪い天気の2つがあります。良い天気は質や安全に関係ないことがあることです。1から10まで全て決定するのは時間のお金も借りすぎて負担が大きくなります。必要ないことはどんどん軽くできます。良い天気はむしろ必要なことと言います。問題なのは悪い天気です。悪い天気は質や安全に関係ないことです。質や安全に関係するところまで考えたらリスクが急上昇します。笑って済むような話ではなく、場合によっては大きなトラブルにつながりません。どんなに楽しい趣味も大きなトラブルになっては台無しです。趣味はどれだけ誰でも安全対策を行いません。多くの失敗事例を学んでいて安全対策を行うと大きな危険もないことを知っているからです。海外旅行に行くときはきちんと保険に言います。トラブルに遭わないよう怪しい場所は行かず、夜間の外出もしています。登山に遭わないようスーツケースには年賀状を背負うのではマットを前に変えます。登山に行かれるときもまず安全対策を重視します。適切な服装と食料の持参はもちろん、雨具、非常薬、日焼け止め、着替えなど十分な装備を行います。事前に地図を取得して登山届も提出します。大雨や台風の場合は勇気を持って中止の決断を下します。キャンセル料が発生したり、今までの労力が水回りになったりするかもしれませんが、趣味人はそれを受け入れます。スポーツでもしっかり安全対策を行います。故障を避けるため、急に激しい運動はせず、まずウォーミングアップを入念に行います。暑い日はこまめな水分補給を行ったり、大雨に休憩を取ったりします。スポーツ中に体調が悪くなれば、無理をせず、休養を取ります。趣味とはいえ、歪むすると大きな後悔につながる可能性があります。一瞬の歪んだ一生の後悔を生むことは珍しくありません。車の運転でも慣れた時は危ないと言われます。趣味人は趣味の社員とやむをよく知っています。趣味は楽しいだけではありません。どんな趣味も何らかの危険が潜んでいます。一歩間違えると大事故につながるケース、命につながるケースもあります。安全対策を講じておくことで全然事故を防止できます。毎日行ったとしてもスムーズに対処できます。趣味人はどれだけベテランになっても安全対策なければ起こらないのです。どれだけ慣れても安全対策を起こらない。趣味に行く趣味人になる30の方法、その15、趣味人は感謝の気持ちを持って趣味を楽しんでいる。趣味人は普通に趣味を楽しんでいるわけではありません。いつも感謝の気持ちを持って趣味を楽しんでいます。読書では著者に感謝しています。音楽鑑賞では、ミュージシャンに感謝しています。ボルクではボルク仲間やボルクのスタッフに感謝しています。お知らせはおしまいや応援仲間に感謝しています。キャンプでは大事ではもちろんキャンプ場の管理にも感謝しています。本人に直接ありがとうと伝えたり、心の中で感謝の言葉をかけたりします。お礼の手紙や感謝のメッセージを書くことも少なくありません。いつも感謝の気持ちを持っているので幸せを感じながら趣味を楽しんでいます。感謝の気持ちを持って趣味をすれば自然と笑顔になるし、心が幸せな気持ちで満たされるのです。大切なことは感謝の気持ちです。普通に趣味をするのも楽しいですが、感謝の気持ちを持てば楽しいに幸福が加わります。インバーテンの趣味であれば、アウトドア系の趣味であれば必ず感謝できることがあります。感謝の気持ちを持って感謝の気持ちを持って得することはあっても損することはありません。失敗しようと試合に負けようと結果が出せなくても趣味ができるだけでありがたいことです。感謝は幸せを感じるために欠かせない要素です。感謝の気持ちを持つことで趣味の時間が楽しいだけでなく幸せな時間になるのです。感謝の気持ちを持って趣味を楽しむ。趣味に行く趣味になる30の方法、その16、趣味人は自分の趣味を話すことはあっても無理に進めることはしない。趣味人は自分の趣味について話すことはあります。私はこんな趣味があります。こんな楽しみ方をしています。今こんな目標に向けて頑張っています。趣味の言葉に楽しい思い出、嬉しかったりすること、面白かしい失敗談、今後の目標などニコニコ楽しそうに話をします。好きなことなので助かることもしばしばです。しかし無理に進めることはしません。あなたもやったほうがいいと言うならしないのです。あなたもやりなさいと言わなかったり進めるのは誰でも嫌なもの。強引に進めることは誰でも抵抗を感じます。無理やり無理強調す自分が楽しいからといって相手と同じように感じることはありません。このは人それぞれです。自分が楽しいと感じることでも相手がつまらないと感じることがあります。自分が興味深く感じることでも相手は興味ないこともあります。主人はそのことをよく分かっています。自分の趣味を紹介するのは長い間であることをよく理解しています。だからこそ自分の趣味を紹介することはあっても無理に進めることはしないのです。では主人は消費者に誘うことがないかというとそうではありません。主人であっても人を誘いたいこともあります。なかなか一緒に楽しみたいと思うことはあります。そんなことは興味ないがいつでも声をかけてくださいねと言っています。それ以上余計なことは言いません。相手に選択肢を与えるのはあなたですよという言い方をします。強引な誘い方はしません。あくまで声をかけているのです。これが主人の罠です。自分の趣味を紹介することはあっても無理に進めることはしない。相手を誘うなら興味ないが主人は果てしない追求を楽しむ。教室では何回通ったらできるようになりますかと躊躇があります。英会話教室で何回通ったら話せるようになりますかと躊躇。ボイス教室で何回通ったらスイングが良くなりますかと躊躇。手術教室で何回通ったら綺麗に書けるようになりますかと躊躇。社交ダンス教室で何回通ったら覚えるようになりますかと躊躇。これは最短でできるようになりたいという効率主義もそうです。上達の目安が知りたくて純粋な気持ちが質問しているのはわかります。しかし主人に何回通ったらできるようになるかということはありません。主人は反復作業が基本です。反復作業を行いながら果てしない追求を楽しむのです。同じことを繰り返すからならないではありません。同じことを繰り返すことになるんです。何回やれば何回通ったらというのは主人の発想ではありません。主人は果てしない道を旅するようなものです。ゴールやフィニッシュがあるわけではありません。佐藤、加藤、武のように果てしない道をひたすら歩んでいくイメージです。進もうと思えばいかでも進められます。深めていこうと思えばいかでも深められます。主人はフィニッシュはあっても完全フィニッシュはありません。主人は本人が勝手にやるだけです。いつまでやっても終わらない側にどんどん心を深めていく方法しようとなるのです。主人はできるようになったら終わりという発想はありません。主人はひたすら心を深めます。 ひたすら前に進み続け、ひたすら上を目指します。そのための反復作業を楽しみます。中の大根とは果てしない追求を楽しむことになるのです。何回通ればできるようになりますかと聞かない。中二、中二になる30の方法、その28、中二は農園長 BBY のライフを持とうとしている。中二のモットーは農園長 BBY のライフです。中二だけで人生らしい。一つの趣味を突き詰めるしもいれば、いろいろな趣味の形を楽しむ人もいます。いつも趣味のことを考えていて、時間があれば趣味を仕込んでいます。日頃から趣味生活を満喫していて、正しい人生を実践しています。趣味があっての人生です。とにかく趣味に生きることが趣味の目標です。趣味にとって趣味は生きないです。趣味がなくなったら人生がつまらないものになってしまうのです。人生は壮大な暇つぶしです。私たちは80年ないし100年にして趣味に入っていくだけのこと。それ以上でもそれ以下でもありません。生まれてしまったら仕方なく生きるだけではありませんので、この人生を有意義に生きるためにも趣味は欠かせない存在です。趣味があれば暇な人生を落とすことであると信じるのは知っています。人生はないとも笑っても一度しかないので、いつも自分に正直に生きることを大切にしています。だからこそ生きていくうちに好きなことを好きなので楽しむことを考えています。時間がかかることお金がかかることは関係ありません。結果として農園長 BBY のライフとなるのです。農園長 BBY のライフをもっと見る。中二は仲間の喜びを自分の喜びとします。中二は仲間の喜びを自分の喜びとします。中二一生懸命な仲間はいい感じだね、その調子、無理しないでね、と声をかけます。もう少し達成できそうな仲間はもう少し、だね、もう少し踏ん張りと笑顔を見ます。自分の成功だけでなく、仲間たちと一緒に成功を喜ぶことに本当の喜びを見なすということです。人のことなんてどうでもいいと考えるのは無理です。他人に関心な人は嫌われます。自分のことだけ考えるのは主人ではありません。仲間から嫌われたら、せっかくの趣味も楽しみなくなります。主人は仲間の喜びは自分の喜びを持とうとしています。人が必要な趣味は仲間でこそ成立します。仲間の喜びで楽しく面白くくれるときもいないのです。仲間から教えられることもたくさんあります。彼に使うことがあっても、励ましあったり、助け合ったりすれば乗り越えていきます。自分の成長も嬉しいですが、仲間の成長も自分のことを喜びにして、心地よく幸せに思うことが大切です。趣味は仲間がいると、楽しみの話になって、ますます充実します。趣味は仲間がいるからこそ、長く続けることがあります。仲間と共に歩んでいくからこそ、ますます趣味が充実したものとなります。共に作る喜びを維持することで、本当の喜趣味に中心になる30の方法、その30、趣味は一生懸命遊ぶことで称賛される、そして尊敬される。趣味は一生懸命遊ぶことで称賛されます。趣味を仕込んでいると、どんどん僕が高まります。知識や経験が豊富になり、スキルも見られ、驚くようなテクニックも身につけます。最初は素人であっても、趣味にハマって経験を積んでいると、どんどん成長します。そして、いつの間にか、今日も努力のレベルに達しているのです。すると、一部の人から全貌がまとまります。すごいですね、本格的ですね、良いですね、と称賛されます。そして、尊敬されるのです。長時間労働が残される時代は終わりました。21世紀に新しい時代を迎えました。これからは一生懸命趣味を楽しんでいる人が称賛される時代です。趣味は一生懸命遊ぶことで尊敬される時代です。趣味を理解してくれない今では一生懸命仕事をして尊敬される時代でしたが、これからは一生懸命遊ぶ人も尊敬される時代です。一生懸命仕事をして尊敬されることがあるように、一生懸命仕事をすることも尊敬されるのです。一生懸命遊ぶことで尊敬される。趣味に中心になる30の方法、まとめ、その1、趣味に中心になります。その2、まだやるはきちんと守る。その3、自分の中に天井メーターを持つ。その4、遊び方を工夫してみる。その5、負けを楽しむ、失敗を楽しむという考え方で趣味を仕込む。その6、趣味の優先度を上げる。その7、苦労や努力を楽しみの一つとして受け止める。その8、結果より過程を大切にする。その9、趣味時間の確保にベストを尽くす。その10、ルールの変わらずきちんと行う。その11、自分の作品を自分で評価して改善を繰り返す。その12、時間で遊ぶ。その13、下車、利用料などの必要なお金は気持ちよく払う。その14、お金をかけることを節約することの理解を捨てる。その15、お金を買い物の趣味にすることを奪わない。その16、具体的な目標を設定して目標に向かって努力する。その17、人の趣味を理解されなくても気にしない。その18、アクセルだけでなくブレーキを踏んで上手にスピード調整をする。その19、趣味に忙しくなる。その20、趣味でないでタイムスリップする。その21、ついでにせっかくなら特急選手でプラスアルファの副業を見る。その12、趣味の中からビジネスヒントを見せる。その13、いつでも楽しめるように同じ道具を刺さる。その14、どれだけ慣れても安全対策を取らない。その15、感謝の気持ちを持って趣味を楽しむ。その16、自分の趣味を紹介することはあっても無理進めることはしない。相手を誘うなら興味があればいつでも声をかけてくださいねという言い方をする。その17、何回会話できるようになりますかと聞かない。その18、農園長 BBY のライフをもっと見る。その19、仲間の喜びを自分の喜びとする。その30、一生懸命遊ぶことで尊敬される。